おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
申し訳ありません。もう祝いの乱とっくに終わっております。今語っているのはですね、どのあたりかというと、
はい、
中野大江の王子即位ですから、668年ぐらいまで来ちゃいました。
はい、
白村江の戦いから5年ぐらい経ったぐらいかな。その辺を語っております。で、中野大江の王子の子分となった中富の鎌足り、くだらからやってきた宝生というくだらの王子様だったのではないか。そして日本をくだら化して、くだら人の住みやすいような日本にもう乗っ取っちゃう。海外のことは詳しいから。それで貴族の中で藤原という姓を唱えて藤原文化を作る。この富士を選んだところがまた見事。あんた見たことある？
何を？
富士の花。
富士の花？
うん。
あります？
いや、野生は見たことある？
いや、野生はない。ないです。
気持ち悪いよ。
え？
一本の木があったら巻きつくんだ。その巻きつき方が、アマゾンの大蛇みたいな。
へ
ぇ。幹に食い込むんだぜ。それで、吸い尽くすっていうから、木の養分
は。あ、そんな花なんですか。そうなんだ。
うん。で、ズバリ言うと、藤原の鎌足りが夢見たのは、天皇家に絡みつく富士の花。こうやって考えると面白いよな。
はい、
そして自分たちの半島ではできなかった国家づくりを鎌足りは始める。それは藤原一族の栄華。そして自分たちが住みやすいように大化の改新を起こし、律令国家を作る。そして次にやったことが、これがすごいね。朝廷にいた他の豪族たちを追いやるのよ。
ほう。
藤原鎌足りが中野大江の王子天智天皇に絡みつくことによって奈良から追放した豪族蘇我氏、
はい、
これ東北へ追いやる、はい、そして安倍氏、天皇家に一生懸命仕えた日本の豪族なん、これも東北にやられちゃう。かな、安倍さんだよ。
安倍さんって
今総理やってらっしゃる安倍さんの先祖だよ。
でも東北に行ってんですよね。
そうだよ。
山口とかあっち
じゃないんだ。その後だよ。もともと大和だったんだけど、藤原氏に追われて東北へ追いやられた。
ほう。
そしてこの藤原氏がやったことは、蝦夷地政と蝦夷を攻めると言って東寄りの豪族を抑え込むんです。
はい。
それから西の方も全部やられちゃう。あの北部九州の筑紫とか、那国とか、そういうのも全部この藤原氏によってぺったんこにされちゃうんですよ。ところがこの藤原氏の登場によって、地方に追いやられた豪族が心の中でいつかやっつけてやる藤原、これが日本史の原型ですよ。
はい、
日本史はかな考えてごらん。いつも中央政府があると、遠い東か西の別勢力が登ってきて天下を取るんだよ。
はい。
そのことによって日本史って対流が起きる。その対流の一番最初のエネルギーは藤原氏憎しなんですよ。
はい。
そしてこっからがね、まあ、あれほど巻きつかれながらよく頑張ったと思うんですけども、藤原氏は娘が生まれると天皇家に入れて自分たちの血を濃くするわけですね、天皇家。ところが藤原氏に不死公王としての天皇は絶対にその座を乗っ取られることはなかった。そして不死公王として冷静スピリチュアルな力を持ってた。どうしてもくだら人たちが朝廷を牛耳られなかった。それは彼らが仏教を操るために教え込もうとしたんだけど、天皇は言うこと聞かないのよ。そして神仏習合っていう日本だけの仏教に切り替えちゃう。どういうことかというと、日本に昔からいた神様が修行にインドまで行って帰ってきたのが菩薩様とか、どんどん日本風に意訳しちゃうわけ。仏教と神道を合体させるのよ。
はい。
仏教は仏教でも、これは日本教としか言いようがないんだ、
うん、
そのことによって天皇家のみの効力、能力、霊力を天皇家は胸に秘めたわけだ、
うん、
祟りの 神を抑える呪の能力っていうのは天皇家の帝しかないのよ。
はい。
これね、関さんが別の本で今度あれするけど、藤原氏もどっかで舐めてたのよ、天皇家。
うん。
祈りで何かを動かすっていう力なんか信じてなかったんだろうけど、天皇にああしましょうこうしましょうっていろいろ注文をつけていくうちに、藤原氏の息子4人同時に全員死んじゃうっていう事件が起きるの。
なんで殺されたんですか？
天然痘。
病気で。
うん。それから藤原氏がやろうとして誰か邪魔するじゃん。でそいつをさ左遷するわけよ。
はい、
菅原道真とかっていうやつがいて、
は
あ
は
あ
はい、
藤原氏の言うこと聞かない、
うん、
あもういいよ太宰府行っちゃえっつって、うんうん、太宰府やらせるのよ、
はい、
そしたら疫病が流行るのよ。
お
それで天皇が道真もう怒らないでって言うまで疫病が殺していくわけよ、
うん、
それぐらい恐ろしいし、これを払う力を持ってるのは天皇しかいないのよ、
うん、
この続きまだ明日のまな板の上で。